皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。今日は1ヶ月に1回のですねポッドキャスト配信ということで、2020年8月にあった人工知能 AI に関するニュースを振り返っていきたいと思います、もしくは解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速ですが、ニュースの方に移っていきましょう。はい、今日のニュースはですね、まず最初はこちらのニュースからになります。はい、8月21日付ですが、リンナがマイクロソフトから独立、新会社リンナ株式会社を設立し業務開始ということで、まあマイクロソフトが作ったリンナなんですけど、まあマイクロソフトっていうのは、まあ当たり前ですけど、まあ世界のね、ワールドワイドの会社なんですが、日本向けにリンナというですね、この人工知能が作られていてですね、そして LINE と、一緒になってですね、その今ですね、LINE の中でリンナっていうね、キャラクターがいますけど、まあ、こちらが結構好調なんでしょうかね、独立してですね、まあやっていくっていうことで、まあ日本的にはですね、この日本のこの音声認識技術とか、がこう賢くなっていくわけなので非常に楽しみなんですけど、まあ、こことね LINE が組んでいるので、なんかこの部分でですね、もう LINE とこうなんか一緒になっていけばいいんじゃないかと思うんですが、というのはですね、次のニュースともちょっと関係してくるんですが、はい、LINE が AI 事業の名称を LINE クローバーに統一ということで、昔のですね、LINE クローバーと LINE ブレインというですね、二つのサービスがあったんだけど、これをね、一つにするっていう話になってるんだけど、まあ、この話とですね、このマイクロソフトのね、リンナって全く別の話なんですけど、実際に今、リンナが動いているものの、まあ、一番のベースは LINE 上ですね、まあ、Twitter とかにもアカウントあるんですけど、まあ、LINE が一番多い、動かし方をしてると思いますので、なんかもうここはですね、なんか一緒になって、やっていくぐらいのことがあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。というのは、まあ、マイクロソフトって会社は、その Windows 時代はですね、結構こう、まあ、世界的にも大きいね、会社でしたけど、まあ、その後ですね、まあ、インターネットの普及とともにですね、まあ、いわゆる GAFA と呼ばれる、Apple、Google、Facebook、Amazon という会社になって、まあ、GAFA の中にもですね、まあ、M っていうのは入ってないぐらいなんですね。そして一方で日本ではですね、この GAFA に対して、まあ、一人ね、まあ、気を吐いてる感があるのが、まあ、LINE というサービスなので、まあ、ここでマイクロソフトからリンナが独立して、日本の会社になったわけなんで、だったらここでですね、なんか LINE もこの人工知能部に関しては、このリンナと共同でやっていくっていう形にしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ、そのぐらいこう思い切ったことができれば、日本のこの、音声認識技術とか、まあ、AI の部分に関してかなりですね、情報を集めていきやすいんじゃないかなと思いますけどね。というニュースが入ってきました。はい、続いてはですね、AI がここへ来て人間ならではの仕事領域に続々進出している理由ということで、書かれているニュースがありましたが、これね、非常にいいニュースなので、またね、追って、別のとこですね、詳しく説明していきたいなと思ってるんですけど、まあその AI にはですね、まあステージっていうのがあって、そのステージを今ですね、ステップを上りつつあってですね、ちょっとですね、その仕事ならでは、人間ならではの仕事領域っていうのに、ついに入ってきた感はありますね。で、今までちょっと AI で騒がれてた感じが、今ちょっと一段落して、まあ AI に関して人間の仕事が奪われるとかですね、AI って怖いよみたいなことが言われなくなってきた段階で、まあ一つフェーズが変わったのかなって気がしてるんですね。で、知らないうちに、今度は、AI の便利なサービスを人間が使い始めているフェーズに今来てるんじゃないかなと思いますので、まあ、ここのフェーズを乗り越えてですね、そしたらですね、まあ、こう普及に向かうわけなんですけど、そうするとですね、一つ厄介なのは、まあ、ここで何かね、問題をやらかして、その、いわゆる、ターミネーターじゃないですけど、スカイネットみたいな、ようなことが何かあってですね、それで、やっぱり AI に、信用してやったらやばいんじゃないのっていう空気が出てくると、ちょっとまた問題で、またね、ここぞとばかりね、叩いてきそうな気がしますから、ここがちょっと見ものなんですけど、ただまあ一つフェーズが変わったっていうことは確かなんじゃないかなって気がしていますね。はい、続いて考えていきましょう。次のニュースはですね、人工知能の手本として人間の脳は本当に適切なのかということが、ニュースとして出ていました。これもね、本当に僕は問題じゃないかなと思ってるんですけど、その人工知能さんっていうのはですね、決して、こう AI が真似するもの いや、人間が真似する、人間を真似するものではないと僕は思ってるんですね。その人間の模倣するために AI がいるんではなくて、AI を模倣しているものが人間というかですね、AI の不完全版が人間というか、そういうものなので、人間に近づけようと思ったら、その AI は、ね、何をしなきゃいけないかっていうと、人間の不完全さを追求しなきゃいけなくなるので、それって、その、せっかくね、その精度が高いね、忘れないようなものを持ってるのに、わざわざ間違えたりとか、そして失敗したりするっていうふうに近づけるっていうことは、ちょっとね、逆方向に行くことになりますので、決してね、そんなことはないと思いますけど、まあ、こんなニュースなんかも入ってきてますね。はい、続いてはですね、人間と見分けがつかないほど高精度な文章を生成する AI、GPT-3 について哲学者らはどう考えているのかということがニュースになっていましたね。まあ、これもですね、結局、こう、なんて言うんですか、その文章を書いていくときに、その書いている人の、その、考えていることっていうことをですね、まあ僕よく言うんですけど、国語のテストなんかですね、筆者はどういうふうに思っていますかみたいなものがあるときに、それが果たしてですね、正解かどうかっていうのが正しいんではなくて、その読解力として問われているのは、その、なんていうかな、平等に考えて、中立的に考えてどうかっていうことが正解になるんだけど、実は、筆者は違うことを考えているみたいなことは結構よくあるニュースなんですよね。なので、その哲学的なものとか、その倫理的なものとか、思想的なものっていうのを、どのようにですね、こう、AI にですね、反映させていくかってことが、やっぱり課題なわけなんですけど、ただこういう哲学とか、倫理学とか、思想とか、こういったものっていうのは、正解がないわけですよね。だから、1たす1は2とかみたいなのが簡単なんだけど、じゃあ人間はどうあるべきだとかですね、人間は生きるべきか死ぬべきかとかですね、まあ地球はこれからですね、人口を増やすべきか減らすべきかとか、まあその答えがはいとかいいえとかで出ないものっていっぱいあって、まあまさにね、また後でも話そうと思ってましたけど、この新型コロナウイルスに関してどういうふうにですね、対策した方がいいのか、経済回した方がいいのか、やっぱりね、感染を止めるべきなのかっていう問題も同じなんだけど、答えってまだ出ていないものに関してですね、その、より難しいね、問題だと思うんですよね。だからこういうような高精度な文章は生成するっていうことはできるんだけど、じゃあそれにどういう意図を持って書いていくかっていうことに関してはですね、非常にこう正解がないだけに難しい問題だし、で、どういう思想を持たせるかっていうこともですね、まあ AI によっていろいろ考え変わってくると思いますので、まあこの辺は課題かなって気がしますよね。はい、続いてのニュースなんですが、戦場のシンギュラリティは訪れるのかということで、AI による戦闘に人間が追いつけなくなるが、日がやってくるというふうにニュースが入ってました。まあこの戦場のシンギュラリティってどういうことかっていうと、例えばまあ映画なんかでもよくありますけどね、例えばその A と B と2つが戦っているという時に、まあ A と B っていう敵だから B が出てきたら A の人はね、まあいわゆる殺しなさいみたいなようなことが単純にね、 A 対 B っていうことだったらいいんだけど、今度 A の中でこう意見が分かれて A が A' と2つになってですね、B と戦うことになったときに、今度は B は A' と組んで、そして A' と B が A と戦うようになった場合に、その裏切ったとかっていうことが、まあ分かるのかっていう問題があって、その、この人は今裏切ったんじゃないのとかってことが分かって、その戦っていくようなことがあったときに、で、それが、ね、本当かどうかってことが分からないですよね。で、それで暴走したことによって、その、A は A' になったとしても、いや、A だというふうに思っていたら、実は裏切りだったとかってことがあったときに、じゃあそれが裏切りだったのか、単純にその、ミスをしてですね、うまく当たらなかったからということで失敗なのかね、この辺がね、難しいですよね。で、それをこう、人間がやったら、人間としてですね、その罰則を設けてですね、対策できるんだけど、AI がやった場合に、AI を、ね、取り締まったりするのか、AI をですね、永久戦犯に入れるのかっていうこととかは、難しい問題だなと思いますね。ただ、どんどんどんどんロボットとかですね、AI っていうのが、この戦争 の方にもですね、入ってきていますので、まあ、これからは結構ですね、大きい問題かなという気はしますよね。はい、続いてですね、東大とソフトバンクが AI 研究機関を設立ということで、まあ今ですね、人工知能 AI に関して、まあ東大のですね、松尾先生はじめですね、まあ非常にこう、今頑張っているところと、で、ソフトバンクもですね、まあペッパー君はじめですね、非常にこう頑張っているところで、新しい AI 研究機関を設立するみたいな形になってるんだけど、なんかね、この AI 研究機関っていう、なんか AI を開発するっていうことを、なんかまあ頑張っていくのもいいんですけど、なんかもうちょっとですね、そこじゃないとこに日本は僕は中心を置いた方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。つまりその、AI としてその、なんていうかな、そのエンジンを作っていくってことは、やっぱりですね、やっぱ GAFA とかに比べて、やっぱ勝ちにくいとこじゃないかなと思いますので、その GAFA の技術をとかを使うことによって、どうやってですね、それをこうサービスとしていくかとか、それをどうやってロボットの製品の方に取り組んでいくかみたいなことに注目する組織、団体を作っていった方がいいんじゃないかなと僕は個人的に思いますけどね。はい、こんなニュースも入ってきましたね。はい、あとはですね、新型コロナで露呈した AI の限界とそれを乗り越える方法というニュースもあったんですけど、まあ、実は前にもですね、この動画、いや、ポッドキャストでも話をしているんですけど、その AI によるとですね、いつ頃に収束しそうかっていう時に、6月ぐらいに収束するっていうニュースが流れたんだけど、実は収束するように見えたんだけど、その後ですね、まあ、いわゆる第2波って言われるような、もう一回ね、再拡大が始まったりしたんですね。で、これでなんでなのっていうのことがあるんだけど、僕はね、専門家でも何でもないんですけど、そのどういうデータをもとにその予測を立てたかっていうことにあるんだけど、例えばそれが感染者数とか死亡者数とか、重症者数とかね、まあそのいろんなそういう数字をもとにですね、計算をして出したと思うんだけど、そこにですね、その政治家だったりとか権力者だったりとか、まあそういう方々のですね、抑止力、なんていうのかな、目論みっていうのがね、入ってるのかっていうことですね。で、この目論みっていうものは、公にされないでですね、非公開でいろいろこう考えて動いてるわけだから、これをね、AI が判断することはできないと思うんですよね。だからその部分が、やっぱりこう、デジタル化されて可視化されないとですね、AI が予測するってことは無理ではないかなと思うんですね。で、それは今の世の中において、現時点でも可視化されてないわけだから、予測することは難しいんじゃないかなっていうふうにね、僕は思いますけどね。はい、ということで、2020年8月のですね、AI に関するニュースを振り返ってました。また来月も行いたいと思いますので、ぜひ1ヶ月後お待ちしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた明日。また来月ですね、お会いしましょう。